愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は沿岸環境科学研究センターの岩田久人教授にご出演いただき、岩田先生のプロフィールや研究内容などのお話を伺います。
岩田先生は学生時代の頃はずいぶんスポーツマンでいらっしゃったんですけど、
なかったんですけどもね。
小学校の時はソフトボール、中学校でバレーボール、高校ではラグビー。
はい、そうですね、はい、
球技がお得意だったんですか。
まあ、球技好きでしたよね。はい、ああいうゲームっていうのが勝ち負けっていうのがね、はっきりつくっていうのが面白かったんだと思いますけどもね。まあ、一つのことをこうやりだすと結構集中してやっちゃうタイプなんですよね。
はい、どれもチームワークを大切にするスポーツですよね。
はい、そうですね、はい。まあ、みんなとこう一緒に助け合いながら一つの目標に向かって、こうやっていくというようなことで、まあ、その辺でも非常にチームワークの大切さっていうのをこの時期に学んだ、ね、と思いますけどもね。
そしてそのスポーツを楽しむ傍ら、先生は生物学の勉強に大変興味を持たれたそうなんですが。
そうですね、はい。まあ、高校の時にですね、まあ、初めて本格的に生物っていうのを習うわけですけども、
はい。
まあ、その時にこの遺伝子の構造ですとか、あるいは、まあ、そういうような何て言いますかね、役割ですとか、そういうのも、まあ、学びまして、その時にこう初めて、あ、面白いなっていうのをね、思いましたね。はい。
京都大学の農学部水産学科に進学されて、
はい、
そうですね。この時はそのどういったテーマを主に研究されていったんですか。
この時はですね、まあ、淀川の河口域に、はい、まあ、いろいろな、まあ、ゴカイですとかカイですとかっていったようなこの生物がこの川の底の泥にいるんですけども、うん、まあ、その川の中に生息しているその生物の組成がその有機汚染物質で、まあ、当時はその河川から流れ込んでくるこの有機汚染物質というのがまあ問題にもなっていた時期なんですけども、はい、その汚染の程度によって、ある特定の生物っていうのはそこに生き残れるけども、汚染が進んでくるとある特定の生物っていうのは死んでしまったりして、はい、ってこと、組成が変わってくるということがあるんですね。
うん、
ですから逆に見るとその組成を見ることによってその汚染がどの程度進んでるかということも分かるんじゃないかというふうに思いまして、その淀川河口域の生物の組成とそれから有機物質、有機汚染物質とのこの関係について調べてたわけですね。4年生になって研究室に入ろう、
はい、
研究室も配属っていうのはありますけども、まあ、その際にまあ何かこう汚染に関する仕事がしたいなということで思ってたんですけども、はい、私が当時所属していたその学科にはですね、そうした汚染物質を本格的に研究している研究室がなかったもんですから、はい、まあ、それでいろいろな先生に相談したところ、まあ、ある先生がその研究室の卒業生ですね、まあ、先輩が大阪市の環境科学研究所というところがあって、
はい、
まあ、そこに現在勤めていると。でそこで、まあ、その河川のですね、そこに住んでいるその生物のいろいろな生態について調べているので、まあ、そこ行ったらそういうような汚染物質とその生物の組成との関係について研究できるんじゃないかというようなコメントをいただいたので、
はい、
まあ、その方を紹介していただいて、
はい、
まあ、そこで研究したというのがまあきっかけですよね。はい、
その淀川の汚染を調べるということは、
はい、
やはりそう川をさらったりこう泥を集めたりっていうところから始まるんですか。
そうですよね、はい、まあ、ボートに出まして、
はい、
淀川のこの上流域から下流域までですね、いろいろどこ 何か所もこの泥を集めてですね、
はい、
そこに生息しているそのゴカイですとかカイにどんな種類がいるのかとかですね、まあ、どの程度こういるのかというようなことをずっと調べたというのが、まあ、最初の研究らしき研究ですよね。
一箇所だけでもダメだし、
はい、
その時だけでもダメな研究ですよね。
はいはい、そうですね、まあ、ですからいろいろな地域を比較するということですね。まあ、それから、まあ、卒論ですから、まあ、年に2回ぐらいしか、まあ、調査できなかったんですけども、
はい、
その2回でもってその時期が違うとどの程度こう組成が変わるのかというようなことも調べたわけですね。まあ、なんかとこう比較しないと そこの地点がどうなのかっていうことの特徴付けはできないですよね。まあ、ですからいろんなところから集めると、それから時期も変えて集めると、それでもってこう比較することによってこの場所っていうのはこの汚染がどの程度進んでいるのかということをこう初めてこうきちんと明らかにできるというようなことになりますよね。はい、
それから先生は化学汚染、
はい、
化学汚染と聞くと、
はい、
化学物質という言葉が私も思い浮かぶんですが、
はい、
その化学汚染にもやはりこう興味をお持ちだったんです。
はい、そうですね、はい、まあ、当時はですね、ベトナム戦争が 終わってですね、はい、まあ、しばらくしての時だったんですけども、そのアメリカ軍がですね、ベトナム全土に撒いた枯葉剤ですね、はい、まあ、枯葉剤の中にはまあダイオキシン等が含まれてたわけですけども、それを浴びたそのベトナムの兵士ですね、はい、あの奇形児が生まれてくるということがまあたびたびマスコミ等で紹介されてましたのでね、まあ、そういうのを見てですね、やっぱりこの化学物質の問題っていうのは非常に重要だなと、いうことで、まあ、私もできればそういったような研究がしたいなというふうに思った時期ですね、うん、その頃はね、うん、
はい、私もちょうど生まれたのがそのベトナム戦争の、はい、もう国は違いますけれども、はい、時期で、はい、その汚染の影響の怖さとか、はい、そういったことはこう思いを馳せることがあるんですが、はい、先生はその頃にまた、はい、愛媛とのつながりといいますか、はいはい、愛媛大学に来るきっかけにもなったと。
そうですね、はい、その私がその卒業論文をお世話になっていた大阪市の環境科学研究所というところに、はい、またその愛媛大学の卒業生の方もおられてですね、働いておられてですね、はい、まあ、その方はずっと化学物質の調査等をされてたんですけども、うん、まあ、愛媛大学の辰川亮先生という方がおられるんですけども、はい、まあ、その先生は本格的に化学物質の研究をされているよということをまあ紹介していただいて、
はい、
じゃあまあそれで一回ちょっとと行ってみるかということで、その辰川先生の研究室を最初にまあ訪問したっていうのがまあきっかけになりましたよね、はあ、
そして愛媛大学で修士課程、博士課程、そして博士研究員、
はい、
6年間、
そうですね、6年間いることになりましたね、
はい、いらっしゃって、この時はもう地球規模の調査になってきましたか、
はいはい、そうですね、はい、その時はまあその化学物質ですね、はい、まあ、有機塩素化合物ですね、
はい、
といったような、まあ、あの PCB ですとか、あるいは DDT ですとか、うん、まあ、そういったような化学物質があるんですけども、そうした化学物質がまあ地球のどこでこう使われていてですね、
はい、
で使われた後に環境中に放出された後に、まあ、どういったところにこう広がっていくのかということをまあ調べてましたね。
先ほどは淀川で小舟に乗って泥を集めていたというお話もありましたが、地球規模になるともう調査船という形になるんですか、
はい、そうですね、はい、あの大学ですとかの調査船にのこう便乗させてもらってですね、そこでまあ1ヶ月とか2ヶ月、
はい、
その外の海に出て、空気ですとかあるいは海水等をですね集めるような調査をするわけですよね、まあ、それをですねこの研究室に持って帰ってきて、はい、いろいろ分析していって、その空気中ですとかあるいは海水の中に含まれている化学物質がまあどの程度存在するのかと、うん、いうことをまあ調べてましたよね。
空気を採取しても分かるものなんですか、
はい、
空気の中に
分かりますね、はい、非常に微量なんですけども、
はい、
まあ、空気そのものを持ってくるわけにはいかないので、空気をまあ通したフィルターですよね、
はい、
そのフィルターを持って帰ってきて、でそのフィルターの中に含まれている化学物質を分析すると、そうするともともと空気の中にあった化学物質がどの程度なのかということをちゃんとあの推測することができますよね、
空気、この大気もあの流れがあると思いますし、
はいはい、
もちろんあの海も海流がありますので、
はいはいはい、
それでその発生源であるとか、はい、どこにたどり着くのかっていうのを研究していくわけですか、
はいはいはい、そうですね、はい、当時その化学物質、特にその DDT なんていう農薬を使ってるっていうのは、まあ、あのインドを中心としたようなまあ熱帯地域ですよね、
はい、
ああいったところでこのマラリアを駆除するとかですね、まあ、農薬として使われてたということはまあ分かったので、
はい、
まあ、あの実際にそうかなと思って、まあ、インド洋なんかのこう海水ですとか空気なんか調べていくと、まあ、確かにインドの周辺では濃度が高いんですね、
はい、
汚染されているんですね、
はい、
まあ、ところがあのそれ以外のところを調べていくと、あの例えばその北極周辺の冷たい海の海水を取ってきてですね、
はい、
その中の化学物質の量を調べていくと、そこがこう高かったりするんですよね。
北極って言ったら、イメージでは寒い地域なので、
はい、
そんなに汚染されないような、
はい、確かにね、あの人間活動は非常に少ないですね、
はい、
ですからあまりそこでその化学物質を使ってるっていうわけではないんですけども、そのインドですとかそういったところからこう使われ放出された化学物質がこの大気によって運ばれていきます、
はい、
でまあガスとなってその運ばれていった化学物質というのはこの冷たい、うんうん、ところにこう溶け込むという性質があるんですね。ガスというのは冷たいところに溶け込む性質があります、
はい、
まあ、それはその炭酸水なんか思い出してもらったらいいんですけども、はい、炭酸水をこう温めてやるとこうガスが蒸発してしまって
抜けちゃいますよね、
抜けちゃいますよね、美味しくないですよね、はい、ですからそのため美味しく飲むためにはこう冷たく冷やしておく必要があるわけですよね、はい、まあ、それと同じようなことが地球規模でも起こっていて、熱帯の暖かい地域ではその化学物質がガスとなって放出されていくと、そして流れていって冷たい海のところにこう溶け込んでいくということで、この使っているところとこの溜まっていくところが違うんだということがこう調べていくと明らかになってきたんですね、
は
い、
こうした現象のデータを提示したというのは岩田先生方の研究が初めて で、それ以降あの化学物質の汚染問題というのは国境を越えてそれこそ考えていかなければいけないっていう風潮が強まったそうです、
ね、そうですね、はい、まあ、それまでは、まあ、あのそれぞれの国で化学物質の規制をしていけば、まあ、十分なんだというようなことでしたけど、まあ、こういうようなデータがだんだん明らかになるにつれて、やっぱり化学物質の問題っていうのは一国だけで対応するだけではなくて、まあ、地球規模その国際的にですね対応しなきゃいけないというようなあの風潮が出てきましたね。
となると次はやはりこの生物への影響というのがとても心配になってくるんですが、はいはい、その頃にまた先生ご自身も、はい、研究のフィールドがちょっと変わっていきますよね、
はいはい、そうですね、はい、まあ、化学物質の汚染っていうのが、まあ、どの程度進んでるかということを調べる研究ももちろん大事なんですけども、はい、あの化学物質っていうのは、まあ、もちろん存在しているだけでは、うん、本当にその生物に影響が及んでいるかどうかっていうのは分からないわけですよね。ですから体の中に入った後に、はい、まあ、どういうような作用を示すのかといったことまでこう調べないと、その化学物質の本当のこの影響といいますかね、脅威っていうのは理解できないだろうというようなふうに思いましてですね、うん、まあ、それでその生物への影響の研究にだんだんこうシフトしていったということになりますね。
この時に研究してらっしゃった場所が北海道大学の獣医学部で、そしてここではその野生のオオワシですとか、はい、オジロワシ、また猛禽類、
はい、
またあのアザラシなんかも調査されたんですか。
はい、そうですね、まあ、あの北海道っていうのは、まあ、非常に自然が残っているところで、はい、まあ、大型のそういったようなワシですとかあるいはアザラシですとかっていったような動物っていうのはちゃんと生息してますのでね、うん、まあ、そうした生物に化学物質がどのような影響を及ぼしているんだろうかということを、まあ、調査すると、
調べてみるとまたびっくりしたことがあるんじゃないですか、はい
は
い、
そうですね、あのオオワシとかオジロワシがこう、はい、北海道のこう道でですね、はい、飛んでなくてですねこうよたよたこう歩いているという情報があってですね、でそれをこう保護してですね、はい、このしばらくすると死んでしまったっていうようなことだったんですよ、
はい、
でそれが何なのかっていうことで調べてほしいというふうに言われてですね、はい、でその組織の中に含まれているような化学物質を調べていくと、うん、思いもかけなかったんですけども、この鉛がですね非常に濃度が高かったと。
鉛が、
はい、鉛の汚染が非常に進んでいると、はい、いうことが分かったんですね。当時、まあ、北海道っていうのはこの鹿の個体数が非常に増えててですね、はい、駆除するためにその、まあ、ライフルで撃つわけですけども、はい、その時にこの鉛玉を使ってたということなんですね、はい、でもその鹿を駆除するして鉛を使うと、鉛玉を使うということで、なぜオオワシに汚染があるのかなとも思ってたんですけども、よく話を聞いていますと、その鉛玉で、まあ、撃ったその鹿ですね、まあ、普通死体っていうのはその回収するんですけども、はい、北海道っていうのはこのかなりこの山がこう険しくてですね、はい、撃った鹿をこうなかなか回収できないということだったんですね。その放置された鹿肉をこの和紙類がこう食べると、なんていうんですかね、一見この人間生活、我々の生活と関係ないような、はい、動物であってもですね、そういったものもきちんと監視していくと、調査していく必要はあるなというふうに思いましたね。
来週はですね、感受性という言葉についてですね、はい、先生とまた詳しくお話を伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き沿岸環境科学研究センターの岩田久人教授にご出演いただき、研究テーマである化学物質の野生動物への影響や今後の展望について伺います。お楽しみに。